僕ら長いことやってるじゃないですか、こういうポッドキャスト。話すこともそんなにないというか、まあ、テーマ探すの必死ですよ、本当に。ただこの間渋ちゃんからきっかけで話すことあるなと思って、この間録音してた時に僕何の気なしにお菓子買ってきたんですよね。
なんかチョコ食べてたな。
そうそう、チーカーのおまんじゅうみたいな。
はいはいはい、いるっつって俺いらんっつったやつ
か。そうそうそう食べるって言ったらいらんって言って、2つおまんじゅうあったんだけど、でその時にポロッと言ったのが、チーカーって何がおもろいんだろう。
俺言った？
言ってましたよ。
ああ、心の声が出たんだ。ちいかは俺分からんのよ。
全然分かんない。
いや、可愛いなとは思うんやけど。
まだこの時期でまだそのちいかはその認識の人いるんだと思ってね、僕。びっくりしました、
ね。いや、ツイッターとかでさ、てかツイッターなの？ちいかは。
ツイッターやね。
そうだよね。漫画がさ、不定期なの？定期的なの？
まあ、時折ね。
あるじゃんか。なんかさ、なんか、それこそオチもなければ、なんか、どういうこと？っていう終わり方だったりして。
ああ、それがまたいいんじゃないですか。
っていうことなんだ。
いや、
可愛いのはわかるんやけど。
そう、可愛らしいのは可愛らしいんですよ。
でも、シルエットが可愛いキャラクターっていうのは別に5万とあるだろう
ね。そう、山ほどいますね。
なんであんなに人気なんだろうなっていうところで俺は止まってる。
そうか。その認識なんですね。ちいかわってね、あれはもともとこの作者の人がこんな生き物になりたいってことで可愛らしい絵を描いたのは最初なんですよ。
ああ、最初は単なる一枚絵だったってこと？
そうそうそう。
へえ。
寝たい時に寝て、泣きたい時は泣き、泣き疲れたらまた寝る、そんな生き方がしたい、こんな生き物になりたいっていう願望を描いたのがあれ、ちいかわなんですよ。それがこうツイッターで、そうちいかわが主人公の漫画を始めたっていうのがあって。
ああ、そういうことなんだ。
そうそう、それが発端なんですけど。でこうちいかわの魅力って可愛いだけではないんですよ。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。
ちいかわってね、ゴッていい加減なところでゴッと引き込まれてるよ今俺は。それを読者は、これもしかしてこうじゃねって、
そう、考察としては
考察が生まれてんのワンピースみたい
そう
見たら、
あ、顔よく見たら、なんだと思う？
バレたんだ、それが。
そう、
クッキーついてたんだ。
クッキーついてたんや、かわいい、
かわいい
さて、今夜の談義は、
本作の主人公であるちいかわは当初、長野という方のツイッターアカウントでこういう風になって暮らしたいという説明とともに書かれた二頭身の動物のキャラクターであり、2017年頃から配信されている。
そうそうそう。
で2020年から単独アカウントで漫画の連載がさ、そんな最近なんだね。
めっちゃ最近。
そっか、なんかすごい昔からあるイメージだけど。
あっという間に200万フォロワーとかですよ。
っていうことなんだ。
そうですよ。
ごめんごめん、魅力ね
魅力ですね。ちいかわはその可愛らしい、あのちいかわがお友達のハチワレと、お友達のウサギっていうのと一緒に美味しいもの食べたり、楽しく遊んだりするのが。
ごっつアホな質問して、ちいかわは何なん？クマ？猫？
あれはね、なんか実在の動物じゃないん
だ。ではない
ん
だ。他のキャラクターもそういう感じ、妖精。
そう、妖精的な感じかな。ハチワレも、
ハチワレね、
猫のハチワレみたいな模様の猫っぽいやつがいるんですけど。
ああ、これハチワレっていうんだ。
これハチワレも猫じゃないらしくって。
ああね。
猫じゃない、なんか別の生き物だから、玉ねぎも食べて平気ですとか、なんかそんな感じ。
ああ、なるほどなるほど。でウサギは？
ウサギはウサギなんですよ。
あ、ウサギはウサギね。
こっつアホなウサギなんですよ。
アホなんだ。
へえ。このおさんに言葉喋れるのはハチワレだけで。
ああ、そんなんも知らんよな。そっか。
ちいかわ泣いたりとか、やだーとか言うだけなんですよ。
それでは漫画が成立しないから出てきたのがハチワレってことなんかな。
そうかな。最初はちいかわとウサギがいて、ウサギになんか意地悪されてちいかわが泣くみたいな感じのことが多かったんやけど、ハチワレが出てきたあたりでちょっとストーリー膨らみが出てきて。
なるほどね。
だんだん分かってくるのは、そのちいかわの世界は、地面から食べ物湧いたり、おにぎり降ってきたりするような、こうメルヘンな世界なんだけど、でも労働はしてるみたい。
みんな
働いてるみたいな。
チーカーとかも。
チーカーも。
何して働いてる？
あのチーカー草むしりとかしてて。
誰かんちの？
エリアごとにいろいろ草生えてるところをなんかむしっていく。とにかくむしっていく。むしったら報酬がもらえる。
誰から？
これがあの鎧さんって言って、その報酬。
あ、見たことあるわ。
鎧、あの口、あの歯茎丸出しの
鎧
着てる人が仕事とかクエストを。
あ、この人や。
うん、
はいはいはい。
仕事をね割り振ってるんですよ。
ラーメンの鎧さんとか
も。そうそう、ラーメン屋してる人もいたり、仕事を振る鎧さんもいたり、可愛いポシェット作るのが趣味の鎧さんがいたり、
うん、ポシェットの鎧さんって思う。
そうね、
あ、ちいかわの世界の中では、うん、そういった妖精のような、なんかのようなキャラクターたちは労働していて、それをなんかこう、まあいわゆる人間、
うん、
ドラえもんでいうところののび太、
うん、
コロスケでいうところのキテレツみたいな感じで、鎧さんっていうのがいるんだ。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
みたいな世界で。
それだけでも魅力、なぜそんなに人気なのかわからない。
あのねメルヘンな世界なんだけど、
うん、
こう実際の人間にもこの身につまされるようなストーリーが結構多いんですよ。こうその草むしりをできる、うん、していいエリアみたいなのが決まってて、
はいはい、
そう、草むしり検定っていう資格、
うん、
上級の資格取らないといけないところとか、
うんうんうんうん、
いろいろあるんですよ、
うんうん。
で、こう、ちいかわは、その、より高い報酬を、あの、もらいたいので、
うん、
草むしり検定5級を受けようとするんですよ。
はいはい、うん、4級なんやね、今。
そうそう。いや、虫格だったんかな、その時は。虫格でもいいところしかむしれてなかったんやけど、もっとむしりたいってなって、うんうんうん、で、8割も一緒に、いや、僕も受けるよ。僕も実は密かに勉強してたんだよって言って、一緒に受けに行って、で、ちいかわは落ちて8割だけ受かるみたいな。
あるやつやな、それ。確かに確かに。
そうでしょ、
うん。
ありがちというか。
何々くんってかっこいいよね。応援するよって言ったらその子が付き合うみたいな。
あるよね。
あるわな。
あ、なんでそんなことになるのみたいなね。
はいはいはい。
それで、8割も素直に喜べないみたいな。チーカーがすごい落ち込んじゃって。合格でも不合格でも、
うん、
ラーメン食べに行こうよって。これラーメン屋さんとか普通にあるんやけど。う
ん、鎧さんおるもんな、ラーメンのな。
うん、そうそう、ラーメンの鎧さんがいるから。はいはいはいはい、言ってたけど、チーカーがあんまり落ち込んでるから、帰り道、そのラーメン屋の前で通るけど、
うん、
言い出せなくて、二人とも、ラーメン屋素通りして帰るみたいな
。ああ、なるほど、なるほど。
で、8割はその、チーカーと別れた後、自分の家で、
うん、
そのことが気になって、チーカーが落ち込んでたこと、自分だけ受かったこと、うん、で、なんか、落ち込んじゃって眠れないみたいな。
ええー、ごめんごめん、どっちが
?8 割が。
8割が寝れない。
そうそう。8割合格したのに。
ああ、なるね。
うん、素直に喜べなくて。
はいはいはい。
で、その草むしり検定に、
うんうん、
証明写真みたいなの貼るんやけど、
はいはいはい、
その証明写真写ってる8割の顔がごっつ落ち込んでるからね。
かわいい。ちいかわかわいい。なるほど。
そうそう、そういう、8割それで落ち込んだまま、こうどういう顔してチーカーにまた会えばいいのかって悩みながら、
あ、続いていくんやな。
またチーカーに会うんやけど、
はいはい、
多分ごめんってなんか僕だけ受かってごめんって言おうとしただと思うけど、
うん、
ごって言いかけたところで、
うんうんうんうん、
チーカーと会ってね、
うんうんうん、
ごって言いかけたところで、う
んうん、ごっつ引き込まれてるよ今俺は。
チーカーはクッキーをくれるんですよ、
うん、
8割の合格祝いで。
うわぁ。うん。感動やん。ほんでどうなったの？
で、ありがとうって言って、うん、その5って言いかけてないけど、もう素直に、もう嬉しくなって、
うん、
ありがとうって素直に言えた、みたいなストーリーがあって、
うん
うんうん、で、その時の。
ちょっとごめん、なんでのぶちゃん泣きかけてんの？
この8割ってね、こう、友情に熱い。友達思いで、あと友達の前で絶対、泣かないみたいなのがあって。
ああ、そうなんだ。
8割すげえいいやつなのよ。
へ
え。で、8割その時もらった、クッキーのビニール袋を包んでたリボン、
うんうん、
その結んであったリボンを、うん
はいはい、
そのクッキー食べた後も、すごい大事にしてて、
うん、
花瓶にそのリボンを蝶々結びにしたりして、飾ってたりしてたのよ。で、そのリボンがある時、
うんうん、
鳥が、 うん、鳥がこうそリボンつっついて持って
持ってっちゃった。
くわえていってしまった。
これは大変やで。
8割が見てない時に。
思い出のリボンや。
そうなんよ。で、8割がそのリボンがないことに気づいて、うん、だいぶ必死に探すんやけど、うん、どうしてもないって。うん、チーカーになんて言おうって、チーカーもその大事にしてるっていうことをチーカーにも伝えてたから、うん、その大事なリボンなくしたことをどう伝えようと思いながら、チーカーとは会うんですけど、う
ん
うん、で、そのチーカーと8割、その8割はこう結構悩みながら歩いてる時に、う
ん
う
ん、今じゃないかもしれないけど、なんで8割って名前な？
あの、猫の模様。
ああ、そういうことね。
あの模様が、
ああ、8の字にね。
うん、そうそうそうそう。
ああ、ごめんなさいごめんなさい。
8みたいな字で割れてるみたいな。意味じゃない。
ああ、うん、そういうことか。
そうそうそう。
ハチね。
うん。猫の模様でもあれ、ハチ割れって言うらしいんだよ。
ほんまに今じゃなかった。うん、ほんで
ほんで、うん、で、チーカーとハチ割れ歩いてるときに、あってチーカーが指さすんですよ。
うん。うん。
あるお店の前で。うんうん
うん、リボンが落ちてたってこと？
いや、もう先言いたい。言いたいな、言いたがるな、ちょっと待って。お店があって、お店にそのクッキーがいっぱい並んでるの。うん、ここで買ったんだよっていうのを。
チーカーがな、喋、うん、れんからな。
そうそうそう。うん、うちは聞けないんだけど。
う
ん、
え、その段階では、うん、もうめっちゃ引き込まれてるわ。リボンなくしたことは言ってるの、チーカーは。
まだまだ言えてない。
言ってないんやな、
うんあうん。あ、ここで買ってくれたんだ。
ありがとう。
ありがとうっていうことを言うわけですよ。うんうんうん、で、その後、意を決して8割はチーカーに、そのリボンなくしたことを伝えるときに、うんめったに泣かない。本当に、人前で、その、こう崖に落ちて、こう一人取り残された時とか、
うんうん、どんな話があったんや。
これも後で喋るんやけど、うん、そんな時もなかなか泣かなかった。
なかなか泣かなかった。
うんうん、その、ちいかわが、その落ちた後も一生懸命受験勉強、また、うん、あの、再試験のために勉強してることを知った時にも、あの、うん、泣きそうになったのも、その参考書で顔を隠して、泣くのを我慢したりするようなやつが、うんうんうん、あのリボン、うん、なくしちゃったのっていうのを言いながら、うん、もうボロッボロ泣くのよ。
チーカーの前で。
チーカーの前で。ごめんね、ごめんねって言ってめちゃめちゃ泣くわけ。ちょっともうそれが、その泣き顔が。
あ、でもわかるな、うん。
マジでちょっと泣きそうになって、読みながら。
嘘つかんだよ。泣いただろ、お前。今で泣きそうになってんのに、お前。オリジナル見た時絶対泣いてるやん、それは。
泣くよ。泣く泣く。
何をちょっとだけカッコつけとんねん。なるほどね。
そういうなんかね、うん、こう、なんかこう、可愛い世界で、なんでそんな人間世界に近いところみたいな、あの、やりとりもあんのみたいなのが。多分一つ
魅力になってるんだ。
魅力なんじゃないかなと思うのよ。で、言葉選びもね、
はいはいはい、
言葉一つもなんかそれぞれええというか。
でも、
うん、
8割しか喋らんのだろ。
そうなんよ。8割が主に名言言う感じだけど、
8割の言葉選びが、
うん、秀逸
いいんだ。
そうだね。 あのそのちいかわがその8割がリボンなくしたことを知ってから、うん、また同じクッキー同じリボンで、うんまた買ってもう一度プレゼントしに行こうとするのよ、うんうん、八割の家に、
はいはい、
そして八割がまだ探してんのよ、うん、半泣きで、うん、ないないって、うんうん、思い出のリボンなのに一、うん、つしかないのにって言いながら、
うん、ちょっとそこくどいなそういう女の子俺ちょっと苦手やな
そこでチーカーが取った行動もちょっと良くて、
うん、なんだろうなそれちょっと当てたいな
あのね当てたい
当てたいな言いたいんかえ、何やろな。
何でしょう何だと思います。
でもそれは当たるヒント言って。
同じリボン持ってます。同じクッキー持ってますよ。
持ってます。
うん、持ってきてる。
リボンを外してあげた。うん、もう次は。
もうほぼ正解うん。もう言いたい方が先。もうなんか。
次はもう次はなくすこともないよっていう。
あのね、うん、あのね、ちいかわは、うん、自分でクッキー食べて、
うん、うん。
八割の家の前にリボンをパッとそっと置いて、
そういうことか。
でちょっとしばらく身を隠して、八割がそれにリボン気をつけ
た。二人やん。
あったーって喜ぶんですよ。
うんうんうん、
でちいかわがそこに、うん、あの見つけた、うん、あのリボン拾ったところを見計らってきて、わーってあの見つかってよかったって、うん、わーって喜ぶんだけど、
今ちゃうよ今ちゃうけどいい、う
ん、何
ごっつい好きや俺ちいかわごっつい好きや
好きになってくれたよかった。
一瞬や。俺プレゼン長いかなと思ったらもう序盤やで正直。
ちょろいな、うん。で、ちいかわ、でも、それで、リボン見つかったと思って喜んでる8割やけど、ちいかわの顔よく見たら、
あ、
顔よく見たら、うん、何だと思う？
バレたんだ、それが。そうな。クッキーついてたんだ。
クッキーついてたよ。かわいい。
かわいい。え、それどうした？
かわいいけど、
言ったん？クッキーついてるよって。
あのね、ちょっと待って。
うん。
ちょっと待ってよ。これがね、
42人して。
ちっちゃい女が喜ぶやつ。血が見て、こんなテンション上がってる、なんなん。ええ年取れて。
何、どうした？
あのね、
うん、
8割は、何も言わずに笑ったわけ。
うん、うん、そういうことな。
で、あの、元あったように花瓶にそうリボンをつけながら、思い出が重なったみたい。って言って、
いや別に重なってないんぞ。リボンはな。
そうだよ。
見えないリボンの上に見えるリボンを、うん、新しいリボンを重ねたことで、
そう。
一本のリボンだが、うん、思い出は重なってる。
そう、気づいた。もうこれは二本目のリボンだけど。
こっつい話や。
そうやで。
こっつい好きや。そんな好きや。
で、二人や笑い合って終わるみたいな。
ああ。
そういうなんか、こう、優勝みたいなのも結構。
ごめんごめん、ちょっと待って。ちいかわは、
うん、何何
ちいかわは、うん、バレたことに気づいてないんだ。
あ、その後、うん、口元にクッキーがついてることに、うん、あって気がついたり、
うん、
気づいてる素振りはある。
あるけど、
うん、
8割にはバレてないって思ってるんちゃうん、それは。
あ、バレたことは気づいてるけど。
あ、バレたことは気づいたんだ。
うん、でも、8割はそれを見て。
ああね、あ、もう何も言うなよってことだ。
うん。うん、
ああ。
8割はもうちいかが気遣ってやってくれたことだし。
あ、
うん。すごく嬉しくて。
うん。
その、思い出の物語がこう重なってもう一つできたっていう。友情がもう一つ重なってできたっていうことでね、喜ぶってわけなんですよ。
うさぎは？
うさぎはね、うん、なんか、物を壊したりとかなんか。棒でなんかやたらめったり殴ろうとしたり。
いや、でもこういうやつもおるから、人間界にはな。
そうなんよ。
うん、ってことは、そいつのその暴力性からまた生まれるの聞きたいわ。
エキセントリックに見えて、うん、草むしり剣って3級までいたりする。
ごっつい強い。
うん。8割、ただトラブルメーカーではある。
あ、はいはいはい。
ちいかわが、うさぎが、買ってきた、うん、古物商で買ってきたなんか面白い道具みたいな。が、だいたい6でもなくって、なんか木彫りの人形みたいなの買ってきた。
まあまあまあまあ。
使い道わかんないけどなんか面白そうだと思って買ってきたっぽい。
今
うさぎもなんかヤハとかウラとか叫び声しか言わないから、何を思って買ってきたのかようわからんだけど。
ちょっと待って。かわいいやん、うさぎ。ヤハとか言うんや。
そう、ヤハっていう。ウラララとか言うん。
ほんでほんで。
で、その木彫りの人形なんだろうって言いながら、うん、その8割と、ちいかわ3人で見るんやけど、うん、木彫りの人形から、なんか触手がピャッて一瞬出て、
怖い怖い。
うさぎの、こう、眉間にガッて刺さって、で、
う
さぎが白目になって倒れる
んほんでほんで、他の2人は
他も
思い出は重ならなかったねって。あ、立っていくん。
いやいや。他の二人も、
うん。額にリボン巻くん。使い見ちゃったねって。
他の二人も同じ目にあって、三人ともバタッと倒れるんよ。で、その後、三人とも妖精みたいになるのよ。肉体を離れて。
ああ、妖精みたいな存在ではあったけど、天使みたいになった。
そう、天使みたいな。羽が生えて、
はいはい
はい、何これみたいな、うんうんうん。で、体もちっちゃくなって飛べるようになってて、なんか寝ちゃってたけど、はいはいはい、何これって言って。
セレマの妖精みたいなのね。
あ、そうそうそう、天使みたいな。
わかる人おるんかな。
CM のね。まあ、で、空飛べるし、とにかく危険な動物とかいるエリアだったんやけど、それもなんか避けて通れるし、なんかこれええやんみたいになってんのよ。能天気に。そしたら、そうやな、これ前後して、話の順序がもう下手くそやな。ね、この、地下の世界って、ベルヘンに見えて、捕食動物というか、なんか危険な生き物いっぱいいんのよ。
ちいかわとかも捕食される側、うん、
される側なのよ。
の世界なんだ。
そうそうそう。
はいはいはい。
で、その、ハチワレが、なんか、クモの巣みたいなのに引っかかって、クモが来るのよね。
うわ、怖い。
めっちゃでかいクモが。
怖い怖い。
で、ハチワレのほっぺた噛み始める
んだよ。やばいやばい。血出んの、血出んの。
痛い痛い痛い痛い痛い。血は出ないけど、痛い痛い痛い痛いって言ってる。痛って言うのよ、最後。
それはもうんだ。ほんで。
で、ウサギがそこで活躍して、なんとか引き、うらって言いながら引き離して、雲引き離して3人逃げるんよ。で、それ、とにかく、それまでこう夢だと思ってたよね、その飛べるようになってること。
あ、3人は
妖精っぽくなってること。
はいはいはい、はい。
なんだろうと思って、でも、雲に噛まれた時、痛くはっきり痛かったし、はいはい、もしかしてこれって現実みたいな。
あ、な、そんなもん人間世界になんかちょっとまあ、比喩的な、なんか考えさせるメタファーあるな。
あるかな。
なんか。
あるかね。それで、とにかくこう、さっき木彫りの人形、
うん、
あれのとこ戻ろうって、気がついたら全然木彫りの人形って違う場所にいたけど、はいはいはい、あれのとこ戻ろうって、はいはいはい、あれ壊したらもっと戻れるんじゃないかみたいな。
実体は刺されて倒れとんやな。
そうそうそう。
はいはいはい、
肉体と木彫りの人形、探しに行こうってなって。
おっとおもろいやん。大の大冒険みたいなやつ、うん。
で、木彫りの人形を壊そうとするんやけど、周りでなんか鎧さんが、なんかわからんけど、ダンス踊ってて、木彫りの人形とこに近づけないみたいになってて
。まあまあ、よっしゃしよう。
で、鎧さんがそう木彫りの人形を最終的に踏んで割れて元に戻れるみたいな。うんうんうん、
はいはいはいはい。
偶発的になんとか元に戻れたみたいな。
はあはあはあ、
で、このちいかわの世界はそういうなんか危険な生き物もいるし、訳、うんうん、のわからん道具もあるし、
うんうんうん、
あとその捕食動物側、
うん
が、
うん、
雲とかよりもっとやばいやつとかもいて、
うん、
なんか、ちいかわに爪生えたようなやつとか、爪生えて羽生えて、
グレムリンの。
そう、襲ってくるみたいなやつとかも。
ギズモじゃない方。
うん。
うん、
なんか、こんなになっちゃったって、泣き笑いみたいな顔で、言ってて襲ってくる。こうなっちゃったからには、
怖い怖い怖い怖い。
こうなっちゃったからには、こうするしかないよねって言いながら襲ってくるやつとか。いるのよ。
でもこれもすらもうなんかメタファーやな。なんかわかるわ。無理やり。
うん、その捕食動物たちはひょっとしたらちいかわ族がその姿になっちゃったんじゃないかみたいなのも随所にあるんです。
うんうんうん、
それでちいかわが仲良くなった子で一緒にこう仕事してた子がいるんやけど、
はいはい、
その、ちいかわって結構引っ込み思案で、いろいろかんな、自発的にできる子じゃないんだけど、
うん、
その友達になった子が、うん、こう、オフィスグリコってある、オフィスグリコってあるじゃない？もうなんか急に現実の話に戻るけど。
グリコの？
うん、グリコの。
うん、
オフィスで、お金入れたら、
うん、
お菓子食べれるやつ、オフィスで、
はいはい
はい、うん、息抜き用に置くやつね。
あ, ね、
うん、あれがそのちいかわの世界にもあって、
はいはいはい、
で、オフィスグリコって上にカエルの形のお金入れるとこがあって、
うん、
こうやってお金入れたら、その子喋らんのやけど。
それやらしい話、グリコとこう、やっぱり、スポンサー契約。
いや、どうなんだろうな。
PR の漫画なんだ。
いや、もともとこの長野さんの絵が、うん、漫画が、もともとそういうの抜きで、こう自分の美味しいものを、
あ、
うん、自分の好きな食い物を結構出す方なんで、それはちょっとどうかわかんないんだけど。
カエルの入れ物があって。
そうそうそう、コイン入れが。あって、それ入れたら出てくるっていうのを教えてもらって、一緒にお菓子食べて、っていうお友達ができたんやけど、その子がある日、来なくなったんだよ。姿が見えなくなって、その作業所に来なくなって。
ちょっとなんか、
うん。
感動第2弾の気配がします。
感動と思いますか？そうか。
恐怖。何？俺ほんまに知らんのよ。
その、で、チーカーの世界は、草むしりとかの仕事の他に討伐っていうのがあって、その、やばい怪物とかを倒しに行く任務みたいなのもあって、腕っぷしの強い子はそれ行くらしいんだけど、で、その八割は結構それ行きたがる方で、八割が誘って一緒に、ちょっと上のランクの討伐行ってみようって言い出して、行ったのよ。そしたら、こう、チーカーより何倍もでかい、チーカーをそのまま大きくして、またこう、爪とか生やしたような、
キングチーカーや。
キングチーカーみたいな。
うん、
チーカー界隈では、あの子って呼ばれるんやけど。
うん、うわ、怖い、それ怖いな。余計怖いな、なんかそれ、
う
ん。
大きいあの子が出てきて、
うんうんうん、
で戦おうとするんやけど、とても歯が立たない。
はいはいはい。
8割がもうバーン跳ね飛ばされて、一発で気を失うみたいな。
うわ
気を失うっていうか、あ、なんか動けない。今動けなくなった。
余計怖い余計怖い。さっきからなんか余計怖い多いな。
だんだん、あ、今だんだん動けるようになってきたかもしれない。
リアルリアル。
言ってるんやけど。で、8割が吹き飛ばされたのを予想に、チーカーも押そうとするんやけど、そのあの子が押そうとするとき、チーカーの横をちっちゃい生き物の、本物のカエルが、ぴょこって飛ぶ。通りかかるのよ、
うん、
そしてあの子が、そうカエル指さすのよ、でチーカーが何のことか分かんなくてハテナマークになってる、みたいなのがあって、でその場はなんかウサギが大暴れして、そのあの子は去っていく、逃げていくんやけど、そのあの子っていうのがそうカエル指さしたオフィスグリコのあのカエルのことを暗示してるんであって、その作業所に来なくなったあの子があの子になったんじゃないか説、何かあって怪物になっちゃった説、
指を指して、かろうじてカエルを指さすことで
言葉喋れないですよ、でっかいあの子は。
自分だよ気づいてっていうい
うことを言いかけたところでウサギ大暴れしてなんか逃げてったんやけど、
お茶濁したけど、あ、それを読者は、これもしかしてこうじゃねって、
そう考察としては
考察が生まれてんのワンピースみたいな
そう、あのワンピース並みにこうはっきりとは言わないけど、そのあの子は襲ってくるチーカー族を、討伐しに来るチーカー族を食べてる描写、食べてるっぽい描写、あの子がそのちいかわ族だった頃の思い出、こう草むしりをしている思い出とかがだんだん薄れていく絵とか、
なんなんそれ
薄れていきながら爪を振り上げてる、そのちいかわ族が爪を振り上げてるコマとか、とにかくこうはっきりは言わないんだけど、あ、そういうことかな、
あ、大人向けだね。
そうやね、実質なんだろう、ベルセルクだったりなんかやばい怪物が出てくる、なんだろう、新仮面ライダーの怪人がこう暴力に支配された姿だったり、なんかね、そういうのを思わせる描写があちこちにあって、だからそのチーカワ族いっぱい出てくるんやけど、こうあのシルエットなのね、チーカワ以外は、チーカワ8割ウサギ以外はシルエットで、そのシルエットでひどい目やってるチーカワ族、食べられたりしてるのも、チーカワがなんかある時失敗してたら、任務失敗してたらこうなってたかもしんないみたいな、別の未来、チーカワがこうなってたかもしれない、別の姿かもしんない、
チーカワみたいな考察もあるってことだ、
チーカワたまたま生きてるけどこうなってたかもしんない、
はいはいはい、
っていうのを暗示してるんじゃないかみたいな見方もあったり、だから見た目は可愛いんやけど、あっちこっち全体的にまんべんなく不穏なのよ。
上手やな。
そう、上手なんですよ。
ツボついてるよね。
そうそうそう。
今の時代の。
だから単純に可愛いだけではなく、なんかその胸にくる、あの友達思いの8割のいいことを言ったりすることもあったり、そのなんかチーカーがひょっとしてもうなんかひどい目に遭うんじゃないかとか、なんか不穏な感じとか、闇を感じる世界観とか、こういろんな見方ができて、いろんな人が面白がってるんじゃないかなっていう。
そういうものだったんだ。
そうですね。
いや、深い。なんか、オットタクシーもちょっとチラチラ俺は思い出しながら、ぱっと見可愛いじゃん。でもなんか、リアルだし、ネタバレになるから明かしませんけど、
はいはい、
結局なぜ可愛い人たちがああいうリアルを演じていたか、みたいなね、とか、
そうそうそう、
あるけど、そういうなんか時代の流れ、波を。
そうだね。いろんな人を引きつけるのはこういろんな見方ができるからみたいなのはあるのかもしれないね。
ああ、まあね、抽象度がね、そうそうそう、高い方がね、よりね、解釈の幅が広がるからね、
スヌーピーとかムーミンとかコジコジとか、
そうね、その話よね、
なんかな、
そう、一番最初、のぶちゃんがちいかわって言った瞬間、もう俺の中でブワッと、一応ね、僕も長年やってますからわかりますよ、あ、ちいかわ僕は見たことない、この魅力を語ってどんなシーンがおもろかった、で、きっとそれ10分持たんから、その後俺はとりあえずこじこじだよね、名言あるよね、スヌーピーもそうだよね、下手したら前に喋ったムーミンだってそうだよね、っていう話になると思いきや、もう30分近くもうずっと 42人がこじこじの可愛い話して終わってもら
う。違うのね。
また今度や。ちょっとごめんよ、うん、あのさっきあの8割が崖から落ちたんも聞きたい。
、うん、そうじゃん、うん、あそうそうそう、
それも聞きたい、
うん、あの崖に落ちて、うん、あのいきなりこう谷底に落ちてて、う
ん、なんで落ちたん、
なんかね
それ感動するやつ、さっき
ネタ、まあまあ友情ストーリーみたいな感じ。
いいやいいや、うん、そんなん好きや。
おそらく8割はその討伐任務でなんかやばい怪物倒しに行こうとした時に、うん、落とされたか落ちたか分かんないけど、うんうん、崖の下から誰か引っ張り上げてって叫んでるのよ。
いきなりそういうシーンなんだ。
いきなりね、うん、でも誰の声もしない真っ暗なこう登れる感じもしない穴の底で、うん、どうしようって、うん、で結構前向き、8割でほんま前向きで、こうあんまり落ち込んだりすることないんだけど。
8割好きなんちゃん、のぶちゃん。
8割好き。
なんかわかるわ。
8割ごっつおもろい。うん、もう絶対負けないって言いながら崖登ろうとしてるのよね。で8割、その時あの、さすまた、その討伐に使うあの武器、はい、みんなそれぞれ持ってて、うさぎとかこん棒とかね、棒術とかね、いろいろ。ウサギはいろいろ使うんやけど、うん、8割とチーカワはお揃いで買ったサスマタなのよ、なんか先トゲトゲついてる、うん、サスマタで、うん、その登あの持ったまま登れるような感じじゃないから、もう思い出のお揃いで買ったやつやけど、もう谷底に置いて自分だけ上がろうとしてるわけよ、
う
ん、8割。
ああそういうことね、うん、
でもそのやっぱこう何回登ろうとしても無理で、うん、もうとんでもなく深い穴で、うんうん、で雨まで降ってきて、
ああ大変、
あもう諦めてもう谷底で体育座りしながら、うんうん、喜びがないって言い出すのよ。もうだいぶ落ち込
んで、ないわな、喜びはないわ。
でも泣き始めて、うんうんうん、さすがの8割もちょっと落ち込んで泣き始めて、うんうんうん、もう命の危険やから、うんうん、でも、うん、涙拭いて雨が止んだら、うん、もう一回登るぞって言いながら、下向いてたからだんだん顔を上に上げるみたいな描写があって、うんうんうん、そしたら上向いたらちいかわがいて、
うん、何してんのちいか
わ、えって言って、うん、なんでこんなとこいるの、うん、って言ったら草むしりしててなんか見つけたみたいで、こう手振り身振り手振りなんか教えてるんだ、
はいはいはいはい、
草むしりしてたんだって言うんで迷っちゃったんだ、こうちいかわも 迷子になったっぽくて、うん、でちいかわも自分で降りようとして助けに行こうとして降りようとするんだけど、うん、危ない危ない、ダメダメって言って二人で落ちたら、
はいはいはい、
うん、二人とも登れなくなっちゃうよって言って、うんうんうん、そしたらチーカーがだってどっかに行って、うん、戻ってきたら、うん、あのなんかのツタをどっかから引っ張ってきて、
まあまあ、考えたな、
うん、これを太い木に巻きつけて、うん、それを下に下ろそうと、
うん、それは助けれるわ、
してるわけよ、うん、でこれでのこれなら登れるよありがとうって言って、うんうん、8割が登り始めるんやけど、うん、でもやっぱりさすまたはさすがにも持っていけないから谷底に置いたままで、
あ、はいはいはい、
自分だけ上がろうとしてんの、
うん、お揃いのな、
うんうん、そしたらそのさすまた見たちいかわが、うん、飛び降りてもう、
うん、
谷底に向かってバーって飛び降りて、うん、で8割がどうしたのって言うのよ、
うん、
ちいかわはその8割が置いていこうとしたさすまた持つわけ、これ思い出の品だし絶対持っていかなきゃダメだっていう、うん、もう、うん、キリッとした顔で持ってるわけ、うん、でもいいよそれ置いていこうよ、持ったままじゃ登れなくなっちゃうよって始まり言うんやけど、ちいかわは口にくわえてそのハッサスマタを、うん、口にくわえて登ろうとしてるのよ、
はいはい、
本当に二人とも命の危険じゃないですか、うん、命の危険のある状況なんやけど、そのちいかわがサスマタを口にくわえて、うん、バランスが取れなくてすごいグラグラグラグラ頭してんのよ、
片方重いからな、
うんうん、でその時に8割が、うん、えなんかそれって正解なのって言うのよ。そうグラグラしてる、正解なのって言うのよ。グラグラしてるよってなんか。
うんそこ、うん、まあまあうん。
そしたらもう命の危険だった、今まで命の危険だった8割がちょっと笑い出すのよ、そうグラグラしてるの
に。そういうことか。
なんかごめん笑っちゃってって言いながら、ちょっと笑いながら2人で上がって、
いやごっつええ話やな、
うん、8割がアハハって泣き笑いで上にさ、うん、8割が先に上がって、うん、でさすまた加えたままの後から登ってきたちいかわをリポビタンでよろしく引き上げて、うん、ぐっと引き上げて2人とも助かるみたいな、 ストーリーがあったのよ。
なるほどな、一人では無理なことも、うん、誰か友達協力者がいたらこうやって助かることもあって、うん、で命の危険があってもう命からがらどうしようもない時ですら、うん、やっぱり思い出の品、なんかそうやって命には変えられないものっていうのが時に、うんうん、人の心、いやちいかわたちの心を笑いに変えてしまう
そうだね必死だったんやけど、二人とも必死なんやけど笑ってしまったっていう状況で、うん、もうこれは本当に大切だったからすごい嬉しいって言って、もう二人で帰ったらチャルメラ食べようって言って終わっていくみたいなストーリー、
かわいらしいなチャルメラ好き。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がある。特勤マッシュ提供墓場のラジオ、今夜はここまで、さようなら。次回の墓場は、
人って一体こう何のために生まれて何のために死んでいくんだろうね
分からないまま終わるの嫌やな
そうそうそう死んでから生まれで変わるまでの平均時間が分かるじゃんそれか4年半ぐらい。
一番古い記憶多分あの漢字音だと。
一番古い記憶か、
さじ加減難しいな。
影響っていうのはいい影響もあれば悪影響もあって、自分一人が生きているだけで傷ついている人もいるっていうことを自覚したい
の。人の記憶や魂はひょっとしたらこう量子力学がかっているのかもしれないみたいな話もなんか多分前にしたような気がしますね、うん、
あるよね、
うんうん、なんかやっぱりこう今のところの科学では分かってない。
墓場のラジオシーズン4、鼓膜墓場、次回、生きる意味ってなんだろうだろう。お楽しみに。
おじいちゃんおばあちゃん両親が大騒ぎした、うん、
大事に育てて、だから家から出ようになって引きこもりになって、ゲームばっかりするようになったんな。
過保護じゃない、過保護じゃないよ